皆さんこんにちは、ゴールフォーポッドキャストです。今回も前回に引き続き、宮本から君へ助成金不交付決定取り消し訴訟の後編をお送りしたいと思います。今回は最高裁弁論期日での裏話や平先生のこの訴訟に対する思いをお話ししていただきます。それではよろしくお願いいたします。今回のその弁論、実際に傍聴に行った方から聞いたところで言うと、旧釈明、まあ、簡単に言うと、最高裁からこう説明、ちょっと詳しく説明してくださいっていうようなお願いをされるってことがあったというふうにお伺いしたんですが、
はい。
ここはなんか予想とかされていたんですかね？
いやーですね、ちょっとね、やっぱり、先ほども言いましたけど、普通の場合はもう儀式というか、まあ、この後、実は、上告人、代理人が、そういった弁論用紙を、ペーパーを、まあ、読み上げるんですよね、基本的には。つまり、最高裁としても、あんまり、こう、異例なことをしてほしくないので、読み上げてくださいってことを、まあ、お願い、まあ、もちろんね、それは絶対的ではないんでしょうけど、お願いされて、まあ、基本的に我々はそういうふうにして読み上げたんですね。で、被告でもありますけれども、非上告人がか。非上告人がも同じように15分以内で、まあ、ペーパーを読み上げて、それは、コール4のですね、公式サイトに、すべて今もうアップしている状況ですけれども、まさに読み上げる形だったんですが、それで終わりなんですよ、ほとんど。
はい、お互い読み上げて、はい。
はい、お互いを読めて終わりってことで、まあ、一応こう15分ぐらいで読めたなと、よかったなということで、これほっとしてたらですね、
はい。
裁判官が、それでは上告人側と被上告人はそれぞれ伺いますけれども、あれ？もう違うぞと、聞いてた話と全然違うじゃないかと思ってですね、びっくりしたんですけれども、何聞かれたかっていうと、
はい。
上告人側にはですね、結局、どういう判断枠組みが適当と考えるかっていう質問をされたと理解してます。すごく長い質問だったんですが、要はそこを聞きたかったと。はい、で、非上告人側には、まあ、アンケート結果とか、要するにそういったその新聞報道みたいなもので、その公益を立証できるのかってことを聞いてたというふうに、まあ、理解しております。で、そうなんですよ。それいきなり聞かれてですね、一応こちら側としてなんで聞かれたかって分かってるんですよ。で、それはなんでかっていうと、はい、こちらとしては、正直ちょっと最高裁がどういう判断枠組みを提示して、こっちを勝たせてくれるのかっていう、まあ逆転する場合ですけどね、9割の確率で逆転するわけですが、はい、うん、どういう基準を立てるのかっていうのは、まあ十分には読めない。つまり一審と同じようなかなり厳格な基準を立ててくれるのか、まあ、それとももうちょっと一審よりは緩やかだけれども、原告側に有利なですね、ある程度その専門的知見を重視して、した枠組みを立ててくれるのかっていうのが分からなかったもので、何本かこちら主張してるんですけどね。例えば、憲法学者である、その、有川恒政教授っていう、まあ、非常にこの分野では、まあ、ナンバーワンと言ってもいいかも、まあ、私のこれ意見になりますけれども、ナンバーワンと言ってもいいかもしれませんが、非常に権威のある意見書では、まあ、その、相当の蓋然性みたいな基準を立ててですね、その、公益を害するような相当の蓋然性がない限りは、助成金交付しなきゃいけないと。不交付にしたら、それ、裁量権に逸脱内容だと。いうような、基準を、有川教授なんかは立てていて、まあ、だから、一審みたいな基準でもいいし、有川説みたいな基準でもいいし、まあ、他にも実は主張していて、それ以外の、まあ、ものでもいいし、と。まあ、そういう主張してたんですね。そしたら、結局あなたたちどれなのっていうことが言われたわけなんです。で、これは本当に回答が難しくてですね。
そうです。その場で答えないといけないっていうこと。
その場で答えないといけないです。追って書面でって、これ、はい、一審とか越されたらこれできるんですけれども。はい。まあもちろんね、その場で答えられるのは望ましいですけど、下級審レベルでも。ただ、最高裁も、その後も判決ですから、決心しますので。はい、まあ迷ったんですが、一応基本路線崩さずに、上告理由書に、上告受理申し立て理由書がですかね、ある通り、やっぱりまあ、どれとは決め打ちできないと。まあやはり、厳格な、高裁よりは厳格な審査、基準を取ってくれという、旨の弁論を、まあなんとかしましたね。もうかなりこう、頭は白になりましたけれども、そうですね。そういう回答をしました。で、非上告人側は、立証できるかってことについて、例えば今の相当の外人性ですとかね、原告、はい、上告人側言ってますけど、じゃあ、例えば相当の外人性について、どうやって立証するんですかみたいなことを、 裁判所が聞いたんですね。で、これに対して被告側はもう繰り返しなんですけど、それはアンケート結果と新聞記事で立証できますと、こう言ったんですね。で、まあ私どもはそれは立証できないと考えているものですから、すごく、我々に有利に解釈するんであれば、最高裁は手続き保障を取ったと。つまりですね。
はい。うんうん、
もう最高裁限りで破棄自判すると。破棄自判というのと、破棄差し戻しっていうのが逆転する場合には二つあるんですけれども、はい、差し戻しっていうのはまた一年ぐらいかかっちゃうんですね。また高裁に差し戻されて、また審理をしなければいけないんですが、自判の場合にはそこで決着がつきますので、まあ、この自判をするためにはある程度やっぱり手続きを保障するというか、被告の意見もその場で聞いておいた方が望ましいという判断はあり得ると思うんですね。はい、なので聞いてくれたと、まあ、勝手ながらすごく好意的に全開しているところですね。はい。
なるほど。いや、なんかその先ほど、最高裁で弁論が開始されるってなった場合、ある程度こう、勝つ見込みっていうのも、考えられるところで、ということは最高裁の中である程度こう、道筋を立てた上で弁論開始決定をしているのかなと思うんですけど、
はい。
その上でさらにこう、求釈明という形で追加で聞いてくるっていうのが、なんかそこからさらに結論が変わりうるのかな、どういうことなのかなって思ったんですけど、そういったふうに、なんていうか手続き保障というか最後の反論の機会だったりを与えている趣旨なのかなっていうふうに、ことですかね。
私はそう思います。というのは、
はい、
判断枠組みは法律事項ですから、法律的な事項ですから、これ最高裁の専権なんですよ、はっきり言えば。どういう判断枠組み立てるか。だから、上告人には別に私は聞かなくていいと思っております。
はい、
まあ、一応わかりませんよ。これ予想ですからね。
はい、
だけれども、うん、非上告人だけに聞いたらですね、もうなんかすごくこう、見え見えの手続き保障って感じもするので、はい、まあ、とりあえず原告に、上告人に振っておいて、ほら、上告人はね、はい、相当の外事性とかなんとか言ってますよと。これについて、非上告人はどうするんですかっていうことを、まあ、聞きたかった。つまり、非上告人側の質問がメインで、それを引き出すための、まあ、バランスを取るための上告人への質問だったのかなと。これも非常に全開してますけどね。
うん、
はい。そういう考え方は一つあるのかなと思いました。はい。
なるほど。いや、本当に、そういったお話をお伺いすると、その来月、11月に出る判決文、本当に注目だなというか、なかなかない求釈明の意味っていうのは、そこで少し何か分かるかもしれないのかなというふうに、はい、思ったところです。
そうですね。あ、いいですか、一言。なので、あれですね、その判決は先ほどちょっと話出ましたけど、まあもうドラフトは間違いなくできてると思いますよ、これは。だって1ヶ月で書けるわけないですから、
はい、
もうほぼほぼ 99% 判決はできてると思いますよ。まあ99って言い過ぎかもしれません。まあそれこそ9割以上はすでにもう下書きというかできていて、で、あともうちょっと変えるぐらいだろうと思います。で、先ほどの非上告人の回答内容からすれば、まあ変わんないんじゃないかなと。私は思いますけどね。はい。もうだからそのまま逆転判決が出てほしいなと期待しております。
はい。ありがとうございます。そうです。そこの判決に向けた、こんな見るべきポイントというか期待感もお伺いできてすごい良かったと思っております。では、まあ、訴訟の経過、ここまでの経過については、このあたりとして、今回の訴訟に対する思いっていうところをお伺いしていきたいというふうに思っていまして、今回、提訴されたのが2019年の12月で、で、今が2023年の10月と、もうすでに約4年間、こう、訴訟を戦ってこられたと思うんですけど、しかもその中で、浮き沈みといいますか、地裁で勝って、でも高裁でダメでってところあったと思うんですけど、こう、まだ判決最後出る前の今この段階ではあるんですけど、ここまで振り返って今こうどういったことを考えられますかね。
はい。ありがとうございます。はい、非常に。そうですね。まあ思い出のある訴訟であるんですが、それはまあやはり非常に新聞報道等もされたっていうこともあるんですけれども、社会が注目してくれてるってこともあるんですが、まあそれ以上にと言うと言い過ぎかもしれませんけど、私自身がですね、行政法の研究者でもありまして、行政裁量のテーマに関して、まあやっぱり10年ぐらい研究してきたんですよね。で、行政不服審査の、まあ違法と不当っていう概念 について、まあ、研究をして、そこがまあ、不当っていうのはその裁量を前提とするものですから、基本的にはですね、やっぱりその裁量のその審査っていうことをずっと研究してきて、で、まあ、愛知トリエンナーレ2019の事件とかもあってです、あれも補助金のケースなんですけども、ああいうのにもちょっと関心があったもので、そういう自分が研究してきたものが、まあ、どこまで実務に通用するのかということが、まあ、まさに問われたケースだったんです。で、一審は、それが、まあ、通用してですね、実務に通用するんだということですごく嬉しかったんですが、高裁やはり壁、高裁の壁なんて言われることもありますけど、はい、高裁やっぱ壁があるなということで、でもなんかですね、1、2% しか上告、まあ、本件受理申し立てですけれども、上告受理申し立てされないっていうことは聞いてたんですが、はい、やっぱりですね、ちょっと判断枠組みが、かなりこう、はい、これまでの先例からすると異例な部分があってですね、これやっぱり、このまま確定させたら、ちょっと最高裁おかしいんじゃないのっていうことはずっと思ってたので、私自身はですね、結構、弁護団の中ではかなり楽観的というか、自信を持ってたんですね。はい、ちょっと他の、まあちょっとあんまりあれですけど、必ずしも全弁護団の弁護士はそう考えてたわけじゃないんですが、私はちょっとそういう、思い出もあってですね、はい、この事件は、なので、上告と受理申し立てが通るんじゃないかということはちょっと思ってました。はい。
そうなんで、もうなるほど、そこを、本当にその、研究されてきたことで興味関心も持たれてた給付と採用ってところ、本当にドンピシャのケースですもんね、今回。
そうですね。しかもあまりね、やっぱり給付要請に関して、学説、まあ、最高裁としても本件はだから、その文化芸術に関する少なくとも助成金に関しては初の最高裁ですし、はい、そもそもあんまり給付行政、こういった補助金に関しての判例が裁判例も含めてそんな多くないんですよね。なので、まあ、学説は、まあ、多少あるんですけれども、そんなに何か通説みたいなものがあるわけでもなくて、なので、まあ、ちなみにね、重要判例解説っていう、毎年、4月とかに出てるやつでも、この宮本垣に取り上げられてましたが、やっぱり、そこの判例表釈でも、何ですかね、先例が特に、こう、ガチッとした先例があるって感じでは紹介されてなかったと思うんですね。
うん、本当に、まあ、その先例がない中で、ここまで理論が通用するかというのを、こう、探ってきて、求めてきて、その結論が、ついにこう、結論というか、最高裁の判断がついに出るというところ、はい、なんだなというところで、うん、ここまでのその、訴訟を、続けていくにあたって、クラウドファンディング、コールフォーでもそうですし、行ってきたと思うんですけども、はい、そういった、先ほど社会からの声っていうのも、お聞きしたんですけど、続けていく中で、こう、どういった声が届いたかとか、どういった支援がすごい、力になったみたいなところも、ちょっと聞きたいかなと思っていまして、どうでしょうか。
はい、もう本当に多額のですね、ご支援いただきまして、ありがたいなと思っておりまして、まあ、弁護団としても、まあ、その、弁護活動のための費用だとかに当てさせていただいているわけですけれども、まあ、やっぱり、映画、おかしい、映画に助成金をですね、内定した後に、こういった非常に抽象的な理由で、公益っていうですね、この漢字2文字でですね、要は取り消すっていうのは、おかしいんじゃないかっていう声を多くいただいておりまして、まあ、なので、そうですね。結構、映画の関係者っていうんですか、それこそ俳優の方とかからも、これやっぱりおかしいですっていう声、まあ、しかも複数名でね、結構有名な方ですけど、いただいたりしてですね。
はい、
まあ、ちょっと、趣味はちょっと
失礼しますが、はい、は
い、なので、そういった期待にも応えたいなと思っていて、で、まあ、やっぱり河村社長の期待にもやっぱ応えたいなってのがあったので、本当だからね、高裁の後に亡くなられてしまったっていうのは、はい、本当それが残念ですけどね。うん、まあでも、その親族家族の方も、なんていうんですかね、法廷に来て、まあ、それこそ、まあ写真を多分こう、見せるとですね、まあちょっと最高裁的にダメなのかもしれませんが、多分こう、手元に持ってね、まあ一緒に聞いてくれたんだろうなとは思ってますけどね。
本当にこの社会からの関心というか、注目度もこうどんどん上がってきていて、最高裁の傍聴も、抽選になったっていうふうにもお伺いしていますし、
はい、
こう、何ですかね、どんどん、判決が来月出るところだと思うんですけども、さらにこの訴訟に注目していってほしいっていうところもありますかね。
そうですね。本当はだからコールフォースさんのそのページで、いろいろ書面公開している関係で、いろんな人が注目してくれて、で、かつ、研究者もですね、研究者とか弁護士なんかも、このサイトを見てですね、研究して、本当にかなり有名な研究者の先生とかも、この判決をこのコールフォースのサイトで知りましたというような方なんかもいてですね、まあ、あとは結構若手の先生ですかね、若手の研究者の先生なんかは、はい、行政法以外でも、憲法だとか、あるいはちょっとこう社会学系の先生だとか、そういった先生もこのコールフォースを見てますということで、非常にこう、なんていうんですかね、訴訟支援という、するという一時的な、意義だけではなくて、非常にこう、インパクトがかなりある。まあ、もちろんいい意味でなんですね。セカンドインパクトのある、まあ、支援活動になってるかなと、本当にありがたく感じております。うん、
ありがとうございます。本当にそういったところを、一つ目的としてデータベース公開しているところですので、そういったふうに、すごい、いろんな方がそれをこう見てっていう、司法を開くってことができているのかなというふうに今の話聞いて思います。本当に僕、私自身も、教科書であったりとか、法律系の雑誌を読んでて、何度この訴訟のことを見たかっていうぐらい、いろんなところでも取り上げられていて、そこすごいな、というふうに、はい、思いました。はい。では、清水さんからも何か質問などあればお願いします。
はい。平先生は、愛知トリエンナーレだったり、セックスワーク訴訟などにも、関わっていらっしゃると思うんですけれども、そして今回の宮本から君へ訴訟も含めて、共通して見える、問題性について、広く先生のご意見を、教えていただけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。そうですね。愛知トリエンナーレもやっぱり、そうでしたし、宮本から君へ、そうですね。やっぱり先ほど述べた公益の観点みたいなところが、まあ、すべてにおいて強調されてるかなと。愛知トリエンナーレは非常に何ですかね、まあ、天皇の、その像みたいなものが燃やすように見える、まあ、ものが、描かれていたりですとか、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、そういった、表現が、まあ、不適切だというようなことで、その芸術的価値とはまた違う観点の、ことで、不交付になったんじゃないかとも言われてますけど、まあ、ちょっと、やや、なんていうんですかね、ケースは違うかもしれませんが、芸術的観点とはまた別の観点を考慮されたと。で、セックスワークにも給付金を訴訟、こちらもコールフォーさんの方でかなりご支援いただいて、ケースも公開させていただいてますが、こちらも何ですかね、セックスワーカーを、まあ、サポートする事業者、これを救済する必要性というのは、まあ、コロナ禍ですから、めちゃくちゃ大きいわけなんですね。なんですが、それとはまた別の観点の、風営法上の観点という、また別の法律を持ってきてですね、まあ、要するに、こういった事業者にお金出すってことは、国民の理解を得られないと。国民の性的同意関連に、照らすと、まあ、そういった国民の理解を得られないというような、これ全然本件は政府が統計数を取ってないわけですよ。今回はまだ宮本が決めはまだね、世論調査めいたものを向こうやってきましたけど、政府はもう全然統計数は取らないで、昭和59年と平成10年のなんか官僚答弁、しかも警察官僚答弁のなんか数行を取ってきて、そこから国民の理解になるものを導いてくるわけですね。で、ものすごい論理飛躍な、もう何重にも論理飛躍してるわけで、まあ、ある種のこう、今回の宮本から君へで言えば、まあ、一般公益みたいな観点を、助成金とか給付金、補助金を出すにあたって考慮してるって。こういうところにやっぱり、共通点があると思うんですよね。で、それが、やはり表現活動を萎縮させたりだとか、セックスワーカー訴訟で言えば、職業、の、まあ、選択の自由、職業遂行の自由みたいなものを間接的にやはりかなりこう実質的に制約しているという面があって、まあ、人権ともすごく関係するものなんですけれども、やはりこういう一般的な抽象的なふわっとしたなんか公益みたいなものでですね、をですね、重視するっていうことが非常に問題だろうと、今の3つのケースで言うとですね。で、それはやっぱり裁判を通じて変えていきたいと。 というふうには思っておりますね。
ありがとうございます。
他で聞きたいんですけど、平先生、何ですかね、そういった、表現以外の部分、公益性であったりっていうのを重視することであったり、何か気に入らない表現に対してそれをキャンセルするような動きっていうのに対してすごい危機感であったり問題意識持って、すごいいろいろ取り組まれていると思うんですけど、そういったところに取り組んでいこうと思ったきっかけとか、あとは、どういったところに特に問題意識を感じて、今、すごい重点的にいろんな問題に関わられているのかみたいなところ、せっかくの機会なのでお伺いしたいなと思っているのですが、どうでしょうか。
ありがとうございます。そうですね。まあ、広い意味ではなんか在野精神みたいなものかなと思ってますが、まあ、あんまりそんなに確固たる何か信念っていう感じでもないかもしれませんけど、やっぱり弁護士ってこう、私もともと弁護士になりたくて、司法試験というか、受けてロースクール行ったものですけれども、まあだから、要するに裁判官とか検察官とかも全然考えてなかったというのは、やっぱりその在野で、権力に対して戦っていくみたいなことを、まあやりたかったんですね。はい、で、ただですね、その在野って言ってもいろいろあって、やっぱりその、まあできるだけその一番弱いというか、一番こう、多くの人からは理解されないであろう分野の弁護活動をすべきじゃないかと。それが、やっぱり、まあ、真のって言ったら言い過ぎかもしれませんが、まあ、非常にこう、あるべき在野精神の、まあ、一つのスタイルじゃないかと思ってまして、うん、そうすると、やっぱり、その、例えば、セックスワーカーっていうのは、なかなかやっぱり理解されないし、まあ、廃止論とか、もう、廃業論っていうのも普通にこう、あるわけですよね。まあ、国によっては実際そういう制度を取るところも、まあ、北欧とかはあってですね。まあ、だけれども、やっぱり現場の声を聞くと、そういうわけはおかしいとか、あとは、まあ、これはまあ、河村社長の話ですけれども、その映画自由であるべきだと。でも、本当にだからパンケーキで毒味するとかですね。あるいは新聞記者だって、あれ、当時の安倍首相の批判でもありますし、で、その次は菅首相の批判してるわけですよ。はい。だからもう本当にこう、政府からですね、嫌がる。まあ、今回のケースはね、もちろん直接、それが関係するってことは裁判では認定されてませんけど、やっぱり、そういう会社っていうのは、抑圧されやすいだろうってことは、まあ、容易に推察できるわけで、私はやっぱりそういう会社っていうのは、そういう会社こそですね、自由に発言できなければ、健全な民主主義社会っていうんですかね、それはできないと、実現できないと思ってまして、まあ、表現の自由との関係で言うと、表現のですね、思想の自由市場ですかね。思想の自由市場っていう、そういう考え方がありますけど、まあ確かにね、いろいろ批判もあるんですが、そればっかりその官邸通のは問題だっていう批判もあるんですけれども、まあやっぱり、こういうこう、なんていうか、特に日本は空気でですね、言った言わないっていうことが、まあ空気で決まっちゃうような社会ですから、思想の自由市場っていうのは私は日本においては、まあ特に重視すべきだと思ってまして、まあそういった、なかなか、理解されない、多くの人には理解されない立場の表現とか職業とか、そういったことを、支援できるというかサポートできるような訴訟に取り組んでいきたいなと思ってますね。
ありがとうございます。本当に今のお話聞いて、すごい繋がったというか、取り組まれていることが本当にこう、ある共通点を持ってるんだなということが、はい、よく分かったところです。ありがとうございます。はい、それでは、かなりいろんなことをお伺いしてきたんですが、最後にリスナーの方にメッセージをお願いできたらというふうに思っています。
はい。ここまで聞いてくださいまして、本当にリスナーの皆様ありがとうございました。もしかしたらリスナーの皆様の中には、前回最高裁の傍聴に来てくださったというか、あるいは来てくださったけれども、その、90名ぐらいですかね、並んでくださって、ぐらいしか入れなくて、まあその抽選に漏れてしまったという、まあ実際私、その知り合いの弁護士の方が、その3人くらい、まあもっと来たとは聞いてるんですが、実際にその3人とやり取りをして、うち2人がなんか落ちてしまったみたいな。
はい、3人のうち2人ですか？はい。
2人のうち2人がですね、まあそのもちろんその確率論的なものなんですけども、で、申し訳ないなと思っていて、他にも、まあ、それこそツイッターとか、あ、ツイッター、今 X ですかね。X で、ダメだったみたいな投稿を見て、まあ、本当に心苦しいというか、本当はね、全員入ってほしかったなと思うわけですけど、判決の日もですね、だから同じようなことがもしかしたらあるのかななんて思ってまして、 まあでもまあ判決の日はその、まあ言い渡すだけなのかなとも思いますし、うん、ちょっと理由とかどこまで読むかわかりませんけど、まあ最高裁の前でその旗出しっていうんですかね。要するにこう、少し経ってからですけれども、判決の結果を、正門の方だと思いますが、最高裁の正門と南門があって、うん、正門の方にその旗出しと言って、こう、バッと、なんですか、弁護士はよく、なんですかね、ニュースとかでもやってると思いますが、それをやるつもりなので、まあもちろん、傍聴にも来ていただきたいですし、あるいはそれがダメでも、その旗出しの場には多分、来ていただければ、そこで若干コメントすることもできるかと思いますので、引き続きですね、その11月17日金曜日の15時、午後3時判決なんですが、ぜひ、引き続き注目して、いただきたいと思いますし、まあ、可能であれば、ぜひ、コール4を通じてですね、ご支援の方もいただけるとありがたいな、というふうに思っております。まあ、なんといっても、その、映画表現の自由、それについての助成金の判断枠組みですね、適法性の判断枠組みについて、日本では初めてのですね、最高裁判決が出るということで、本当にメディア関係者の方々も含めてですね、多くの人に着目、注目していただきたいなと思ってますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。この11月17日の判決で、良い判決を、ここに集まった人も、そうじゃない人も、こう、分かち合えたらというふうに思っております。ありがとうございます。本日はそろそろこのあたりで締めとしたいと思います。この訴訟、長く続いてきた地裁から、今回最高裁の弁論までのお話を聞いて、事件の問題点であったり、これから私たちが何を変えていかないといけないのかが分かってきたかなというふうに思っております。先ほどお話にあったように、11月の17日に判決が出ますので、そちら、皆様しっかりご注目していただいて、その時に、今回、平先生がお話ししてくださったことを少し思い返しながら、その判決を見ていただけるといいのかなというふうに思います。で、この訴訟、訴訟費用のサポーター、ケースサポーターを募集しています。コール4のウェブサイトで、ぜひケースの詳細もご覧ください。では、これからも定期的にやっていきたいと思っていますので、ご意見、アドバイスをお待ちしています。X など SNS で反応いただけると嬉しいです。また次回ポッドキャストでお会いしましょう。平先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。